第一節。暗号解読の準備。仏説マカハンニャハラミッタ神経。漢文直訳。なし。サンスクリット語直訳。全知者に敬礼したてまつる。現代用語による解釈。仏が説かれた空からの展開とそこに至る空への帰還の教え。般若心経はブッダが直接説いたものではなく、ブッダ入滅、紀元前383年後にさらに数百年ほど過ぎた時点で編纂されている。我々の知る漢語の般若心経は紀元649年に唐の玄奘三蔵600から664によって原点となるサンスクリット語から訳されたものである。般若心経の写本には大本と小本があって、7世紀に空海の弟子の水運によって日本に伝えられた玄奘三蔵版は小本である。一方、大本には瞑想の場所と、ブッダと観音様と舍利子と同行した一団と、その状況を記述する第三者による附帯設定が詳しく書いてあるが、それ以外の内容に関してはほとんど同じとして良いと思う。大乗仏教は従来の初期仏教を否定する形で成立しているのだが、その過渡期においてはかなりの混乱が見られ、初期仏教の何をどう否定して、どのような大乗仏教が成立したのか、その経緯が明確ではない。そのような時代背景にあって、般若心経はまさに大乗仏教における空の統一見解を目指したものと思われる。般若心経は独立した一つの経典であり、他の経典を参考に読むものでもない。これ自身に意味があるのだ。般若心経はそれ自身で完結した経典であり、新たな独自の経典であることを大切にしたい。初期仏教の範囲は、小乗仏教の範囲とほぼ一致するのであるが、小乗仏教の呼称は、大乗仏教が起こってから、大乗仏教側から付けられた、見下した呼称であるので、ここではそれは採用せず、釈迦入滅後から、般若心経編纂までの期間の仏教を、すべて初期仏教と呼称することにする。般若心経の主張には、ブッダが直接説いた仏教こそが正しく、しかし記録には残っていない、という前提に立つ。そしてさらに、ブッダ入滅後にバラバラに説かれた仏教は真実ではないという前提と、大乗仏教といえど一枚岩ではないという前提があり、般若心経こそ、ブッダの教えそのものであるという主張がある。そのことから、ここではブッダ入滅後から般若心経以前の仏教をすべて初期仏教として否定すべき対象として扱っている。このタイトルは仏教としての継続性を特に強く主張していると読める。ここには時代的には合致しないのだが、それでも時代を超えてこれこそがブッダが説いた真の教えなのだという強い主張が込められている。そして私も当然のごとくそう思う。そう信じてこの書を世に送り出す。般若心経中における語句の再定義と再使用。読者も一緒に暗号を解く気持ちになって般若心経を読み進んでいただきたい。般若心経には編纂のルールがある。暗号には必ず隠されたルールがある。それを知ることが最初の謎解きの作業である。まず、般若心経の書かれた状況は、初期仏教から大乗仏教が生まれ出て、大きく思想の根本が変更、進展した時代である。そのことから、まず人間と宇宙との関係に大きな変更と進展がなされたはずだとの予想は十分つくのである。したがって、この時に当然新しい概念の導入がなされたことは疑う余地はないのである。まさに、この事実こそ、すべての暗号の解読のスタートラインである。そしてさらに、般若心経は空が重要なテーマであるとされている。一方、岩波書店、岩波仏教辞典、文献2には重要な指摘がある。それは、歴史的には初期仏教からしばらくは空が仏教の中心思想にまでは達していない。その後、大乗仏教が起こって空について頻繁に議論がなされるようになったと記載してある。この文献の意味するところは、ブッダ入滅後、初期仏教から大乗仏教に至って、空の意味するところは急速に変化しているという、見逃せない事実がある。その変遷の中で、当時の日常的な空の単語としての意味と文法上の意味は変わらないが、仏教で扱う場合の空の解釈は、時代によって大きく変遷していることを考慮しなければならない、ということになる。そこでは当然のこととして、時代により空の意味には相当な幅があると見るべきである。重要。 そこでだが、般若心経にはいくつかの空が出てくるが、この空は初期仏教には存在しない新しい概念であるので、初期仏教の語句では絶対に説明不可能であると見極めなければならない。そこで私はこの真実から新しい概念の空は初期仏教で扱われた古い概念の空ではないと断定し、新しく導入した新しい概念を持つ新しい語句でしか説明することはできないとした。そしてその空に直接関わっている古い語句に関しても同様に初期仏教で扱われた古い概念の語句ではないと断定し、空に関わる語句は新しい概念の新しい語句でなければならないとした。暗号解読のためには、その新しい語句を般若心経の中に探し出さなければならない。とする視点に着目したのである。この見極めと断定ができれば、解釈する側の態度は決まり、暗号解読の扉は少しずつ開くのである。しかしながら、口述するような編纂時の歴史的経緯から、仏教としての継続性を保たなければならない強い理由から、新たな語句は一切使わず、従来の語句を新たに再定義し、再利用して使っているという重要事実が、ここに隠されていることを見抜かなければならないのだ。そして、般若心経をよく読めば、どの語句が再定義した語句であるのかは、明確に記述されていることを発見するのである。その再定義の証拠となる隠された記述については第5節で触れることにする。この事実を知ることこそ般若心経の暗号を解く最大の鍵である。そしてこれを知れば暗号解読の扉は一気に開くのである。そしてこれを知らなければ暗号は永遠に解けないのだ。ここまでの2000年の歴史でこの謎が解けなかったことがそれを証明している。そこで歴史の中に隠された語句の再定義に成功すれば謎は必ず解けるのである。そして私はその再定義に成功し、この謎は解けたと確信している。そしてその結果として謎の解けた般若心経を以下に示そうとしているのである。したがって語句の再定義こそ謎解きのための最大の作業となる。まずこの再定義がどのようになされたかを読み解かなければならない。これは空を説明するための最重要語句であり、この語句の再定義の解読こそ最も重要な暗号解読の鍵となるのである。般若心経はこういう仕組みになっている。本書における空。先に示したように般若心経においては初めから未定義の空が出てくる。そしてこの空の意味を曖昧にすると般若心経の意味が全く通じなくなってしまうことになる。そこで、般若心経における空に到達するために、一旦本書で現代用語を使って空を定義し、それを般若心経の空と照らし合わせ、両者に矛盾がないことを示すことで、機能法的に空を定義しようと思う。ここで言う機能法とは、私の空の体験を般若心経の文字列に当てはめて、それで矛盾がないことを確かめてみようとすることである。さて、その空を説明しようとした途端に概念の固定化という重大問題にすぐに突き当たる。常に言葉を超えたところに真理はあるという前提で言葉を駆使して説明はするが、一方読者に置かれては言葉の概念を柔軟に受け入れて抽象概念を柔らかく受け入れていただきたい。この空という表現は現像三蔵によるものだが、一見して空虚な響きを持つこの語句に現像三蔵の求める究極の世界を託したことは熟慮の末であり、十分に意味があることである。仏教愚道者が究極的に求めているものが空である。未だ到達できていない対象や概念を未到達の段階で明確に定義することは確かに矛盾でもある。定義できるくらいなら、それはもう知っていることになるし、すでに求められていることにもなるからだ。しかし、それであっても、人はそこに方向性を見出しつつ、執着を取り去ったその先にある存在を空とし、その方向のベクトルに対して空と呼称したとすれば、それは概念の豊富な現代人だからこそ理解できることである。ベクトルの先には、明確に定義できない何か偉大な存在があることを信じて疑わない。そして、それが確かな存在だからこそ、人はそれを命を懸けて求めるのだ。それが空である。ベクトルを未定義で使ってしまったが、それは後に示すことにする。仏教だけではなく、老子の道教においても、名をつけようがない存在、名をつけると実体が失われる存在に対して、無名と呼んでいる。同じ発想である。 現像三像は語句の概念の固定化に苦慮し、名前を付けることによる普遍性の欠落に配慮して、この空という語句を当てはめたのだ。求める究極の存在の前に立ちはだかって覆い隠している裏雲を徹底的に排除し、横道への誘惑を解き放ち、心を空っぽにして、最後に体得できるものとして、それを空とした。今にして空とは実に適切にして深遠な極であると思う。そしてもちろん、ここで空とは、そこへ至るまでの様々な誘惑や覆い隠している裏雲を排除する手段のことではなく、それらの障害の向こうに見えてくる排除不可能な究極の存在のことであり、そこにいかにしても否定できない実在として、厳然と存在しているのが空である。しかし、空が障害を排除する手段と過程をその名称としていることから、歴史の中で手段と過程が目立ってしまい、かえってその真実が見えにくくなり、それが故に難解になってしまったことは否めない。解説書の中には、空が障害を解き放つ手段としてのみ記載されているものがある。そこで本書では、空は決して手段ではなく、到達すべき最終目標であることを明確にし、難解になることを避けるために、それら障害の先にある、厳然とした存在をここに、一度は現代用語で直接的に表現することにした。すなわち、空とは、求める究極の実在、真実、宇宙、宇宙の根源、宇宙の理念、宇宙の理念が表現された状態、宇宙の秩序、宇宙の生命活動、宇宙の創造活動、普遍の真理、絶対普遍の価値体系、唯一絶対の存在、全存在、全存在を入れる入れ物、そして空とはこれらの概念を同時に全て満たす存在である。ここで同時とは時間的な概念の同時ではなく、時間軸を超越した存在として同時という意味である。この意味は本書を読み進むにつれてより明確になる。本書ではこの同時の語句のように人間の住む現象世界での語句を躊躇せずに取り込んで説明をしていくことになる。およそ世の中に時間軸を超越した世界を表現する語句は存在していないので、ここでは時間軸に拘束された現実世界の語句を躊躇なく使うことにする。当然、表現上の矛盾は発生するが、それでも趣旨は十分伝わるので、恐れずに使っていくことになる。読者の皆さんには、この表現に慣れていただく以外にはない。時間軸を超越した世界の概念は、第4節で明確になる。さて、もちろん、ここで言う宇宙とは天文学的宇宙ではなく、それも含んでの存在のすべて、全存在という意味である。しかしながら、これらの概念の一つだけを選択したのでは、空の一面しか伝えきれないことは明らかである。そこで、本書の解釈としては、これらの概念を適宜使い分けることで、なんとか空に正面から向かい合いたいと考えている。ここでは、概念の固定化を恐れず、概念の固定化による弊害を承知の上で、あえて空を最初から正面に捉えて、現代用語を駆使して、般若心経を解読してみることにする。語彙の豊富な現代だからこそ、あえて挑戦する価値があるのだと思う。しかし、それであっても、空を分かったと言ってはならない。それほどのことである。私はお坊さんでも仏教学者でもないから、かえって空について、ここまで大胆に言えるのであって、仏教を学ぶ立場の人ならば、こんな大胆なことはできないだろう。歴史的に積み上げた空の説明と解釈を無視するわけにはいかないからだ。このような私の自由で有利な立場を利用して書いていると理解していただければ幸いである。空という宇宙の根源的な内容を表現するときに、我々の思考は過去から未来に向かって流れる時間軸に縛られた解釈しかできないという重大な欠陥を持っていることを忘れてはいけない。現代科学であっても、天文学的宇宙において人間が拘束されている究極の空間は曖昧な存在であり、時間は座標系に依存したものであり、それを想定して宇宙を研究しなければならない。般若心経の中には、そういう時間と空間を超越した表現がしばしば見受けられる。空を様々な概念で正面から捉えたことにより、思考では到底到達できない対象でありながら、なんとか思考の限界を超えようとしている表現者の立場に理解を示すことで、読者の理解も深まるというものである。暗号解読の補助線。般若心経を解読するために必要な補助線となる語句を用意した。これらは極めて重要なキーワードとなる。 これらは暗号を解くための補助線となり、解釈が進むにつれて見事に般若心経の謎を解き、明確な回答を導き出してくれることになる。以降、しばしば登場するので、ここでその概略を理解しておいてほしい。この補助線は般若心経本文の行間を埋めるには極めて有効な暗号解読のキーワードである。補助線とは一般的に言って、解が得られた後は消去しても良いものである。そしてこの場合も理解の後に消去することで理解は完成する。空への帰還と空からの展開。この空を求める修行の過程で現実世界の中にいる人間から空の世界に向かって一歩一歩空への帰還を歩むことになる。五節以降では無の修行を手段とした空への帰還に関して詳しく説くことになる。一切を無とする修行を必要とする。これが空への帰還のための無の修行である。そして修行が半ば成就してある程度空に近づき、さらに小さな空に至り、その空を深める道を極めることでさらに悟りを深めていく。これが空の中での無の修行である。しかし修行はそこで終了するのではなく、今度は修行の方向を変えて、その空の立場から現実の世界に降りてくることで、現実の中に空を展開することで悟りを完成させる修行がある。これを空からの展開と呼称することにする。空からの展開とは、空の立場から現実世界の中にいる人間にまで降りてきて現実世界に空を展開することであり、悟りを完成させることであり、それは他者に働きかけることであり、同時に人を救うことであり、社会や国家、人類の恒久平和を求めることであり、人として宇宙の創造活動に参加することを意味している。この無の修行を手段とした空への帰還と空からの展開の二つの実践が理解できれば、難解と思われた般若心経の中の語句もどちらかの道のどちらかの実践に見事に位置づけられてくるのがわかるはずだ。この二つの実践の提示は般若心経の理解を一気に深めてくれるほど重要なことなのだ。無の修行を手段とした空への帰還は以下のように進化する。1. まず空への帰還を一歩一歩登るために導入された無の修行である。 2. 次に空に達した後、空の中で空を深める無の修行であり、これは人生本番としての空からの展開との同時進行となる。修行の順番としてはこのようになるのだが、般若心経はまず空からの展開という結論が先に示されることになる。宇宙の多層次元理論。本書では空とは宇宙であり、宇宙の理念であるが、従来から言われているような空とは実体がないのではなく、その構造は多層次元構造からなり超実体であるとする立場を取る。ここで実体とは本質という意味である。したがって実体がないとは本質がないという意味である。そして超実体とは超高密度の実体、すなわち超高密度の本質という意味になる。宇宙は次元を異にする世界が多層次元構造として存在していて、高次元の世界はこちらと比較にならないほどの超高密度の実体、すなわち超実体である。超実体という存在は多層次元空間を成している。その情報量において超高密度の実体が満ちているにもかかわらず、こちらの低い次元から高い次元を見ると、こちらが超低密度のために超高密度の世界には触れられないし、一部触れたとしてもそれは雲みたいに実体がないように見えてしまうのだ。実体として中身が濃い方が実体がないと感じてしまうのだ。これを現代的な比喩で言うなら、それは場のようなものである。我々の知っている重力場、電場、磁場という場は、少なくとも時間を入れた四次元空間の中に厳然として存在するのだが、それは物体ではないから、形も色もない、重さも長さも大きさもないのだ。ここにあると場所を特定することもできない。しかし場は物体ではないから、それを直接見ることはできないし、物体を通して間接的にしか見ることができない。見ても雲みたいなものであり、まるで実体がないように見えてしまう。それであっても間違いなく場に実体はあるのだ。すなわち場に本質はあるのだ。したがって多層次元理論の超実体とは、決して物体や形態ではなく高次元の場ということになる。ここで多層次元は語句として長すぎるので、以降は多元と省略型とする。すなわち多層次元理論は多元理論に、多層次元宇宙は多元宇宙に、多層次元構造は 多元構造に多層次元環境は、多元環境に多層次元秩序は、多元秩序にそれぞれ省略型で表現される。一元論から多元理論へ。世の中の学説には一元論、二元論、多元論などがあり、それらをこの書に導入することで、その議論からの影響を受けたくないことから、ここでは本書独自の定義とその展開をする。本書における宇宙の理念とは、これは極めて一元論的である。一元論に関しては、世の哲学でいう一元論と大きな差異はないように思う。まずはそう理解していただいて問題は生じないだろう。一方、多層次元理論を省略型にした多元理論とは本書独自の定義である。そして本書では宇宙の理念と表裏一体である超実体が定義された。超実体は本書において多元理論で定義される存在であり、一元論の宇宙の理念とは一体不可分の関係で絶対に切り離せない関係である。以降に展開する般若心経では、後に三種の空が定義されるが、それに一対一に対応する形で、本書独自の多元領域を定義する。多元領域は、世界であり、全存在であり、海空に対応する。宇宙の理念と表裏一体として定義された、超実体は完全空と同義である。常に完全調和の状態にあり、それを多元領域一と呼称する。多元領域1は、超実体のもう一面の顔である。さらに宇宙の理念を投影したもう一つの顔が、多元領域2である。多元宇宙は、多元環境を構成していて多層次元であるが、それは同時に、多元領域2の状態にある。これは後に空想に対応する。一方、多元領域2のプラットフォームで展開する現象と事象は、多元領域3である。さらにこの多元領域3の中には個々の人間の錯覚が存在していて、そこに対立的に対比的に見えてしまう存在を二元領域と呼称する。多元領域と二元領域は対立する概念ではなく、多元領域の中に錯覚として一時的に存在するのが二元領域である。関東図を参照。本書では西洋哲学における一元論や二元論及び多元論との混同を避けるために多元領域と二元領域を多用することになる。空のフラクタル構造。まずフラクタルというカタカナの語句に驚かないでいただきたい。簡単に言えば繰り返し現れる相似形と考えれば良い。中学校で学ぶ幾何でスケールが違うが性質の同じ三角形を相似形の三角形という。これから発展して、スケールだけではなく、時間や次元を超えて、同じ性質を繰り返すことを、フラクタルと名付けたのである。空を構成する、多元宇宙には、このフラクタルの関係が、頻繁に出現することになる。多元理論は、この、空のフラクタル構造と、密に関わってくる。本文を読み進むにつれて、理解は進むはずである。これだけの説明では、とても理解できないだろう。しかし、本文を読み進むにつれて理解が深まり、イメージが作れるはずである。ここでは、ここで使われる語句のみ記憶していただくだけで十分であり、先に読み進んでいただきたい。空のフラクタル構造については、適宜本文の中で説明していくことになる。